今西さん。
はい。
ちょっと久しぶりなんでうまく喋れないんですけど。
滑舌よくやりましょう。
ラジオ、久しぶりですね。
久しぶりですね。
もうずっと更新してなかったですよ。
あ、そうですね。
まあ更新しないのみたいな感じで言われたんですけど。
ええ。
まあ更新しないっていうのもちょっと語弊があるというか。
うん。
なんか勘違いされてるなと思って。
ほう？別に毎週なんて誰も言ってねえだろってこと？
そんなことない。まあ毎週更新するべきだと思うんですけど。
うん。
いや、前回で最終回だったんで。
あ、僕は怖くないが。
そうそう。
あ、そうだったんだ。
そうそう。
突然プツッと終わる系だね、じゃあ。
はい、かっこいいやつだよね、
うんうん。
かっこいいっていうか、なんか、漫画とかでも、うん、いつもの日常パートで普通に終わる漫画って
あ
るよね。
あるね。
稲中卓球部とか。
そうだね。
ボーダーとか。
はいはい。ボーダーもそんな感じだったね。
全く最終回っぽくない最終回ってあるじゃないですか。
ありますね。うん、
だ前回も自分の腕とか足を切り落としたい人がいるんだってっていう話をして、
うん、
まああれ最終回だったんですよ。
ほー、そのつもりだったんだ。
うん。
うん、
伝わってねえなぁと思って。
そんな唐突なのないでしょ。普通に考えて。
でも稲中卓球部は、超普通だったじゃん。
うん、別に稲中卓球部じゃないしね。
え？
ラジオだし漫画じゃなくて、そして。ちゃんと言わないとわかんない、そんなの。うるさいな。携帯切っといて。
すいません。まあ、でもね、ちょっと、再会の反響が大きくて。
なるほど。また始めてくれと。
うん。
うん。
しょうがないから始めようかなって。だから、新連載スタートですね。
あ、そうなんだね。
うん。
じゃあ、その名も？
ん？
その名も？
僕は怖くない。でも一番やっちゃいけないのが、うん、今一番やっちゃいけないのは、うん、Z ってつけるのが、この今でしょと同じぐらい今一番やっちゃいけないことですよ。
そうでしょうね。
寒すぎる、
うんうん。むしろこう、3匹が切るとかを意識して、こう、ゾクとか。ゾクゾクとか。
まあ、それもまあやっちゃいけない系ですね。
まあ、使い古されてるからね。じゃあどうするの？
え、だから僕は怖くないだっつってんじゃん。
あ、タイトル変わらずで新連載スタートですね。
そうです。新連載もしれっと。
ええ。
いつの間にかやってる。
やっているっていうね。
うん。
なるほどね。じゃあ、気持ちを新たに。
はい。
やっていきましょうか。
はい。
はい。
で、こういう時には絶対末尾に Z ってつけて、俺って面白い。って思うような今西さんは最近何かいいことないんですか？
最近面白かったのが、まあ、大阪に行ってきましたね。
大阪に行ってきたのが面白かった。
大阪やっぱ面白いし、僕、大阪今まで何回も行ってますけど、大阪好きだなと思ったのは今回初めてですね。
今までは、クソだなと思ったんですね。
なんか文化圏違うなっていうのがありましたけども、みたいな。みんな関西弁で喋ってるみたいな、
うん。
本当に関西弁で喋るんだと思って、で帰ってきてたんですけど、
うん、
今回は本当に大阪のいろんなスポットに行って、やっぱ大阪ってめっちゃ面白いし、大阪の人好きだなーとか、大阪の
文化、
うん、
めっちゃって言った、
めっちゃ面白いなーみたいな、
イライラすんだよな、なんでだろう、ごめん続けて、ごめんごめん、
うん、うん、で吉田さん、あそこ知ってる？あの味噌のビルってとこ、
うん、続けて、
うん、味噌のビルっていうとこあってさ、うん、そこの中もう本当になんか面白い、
大阪にあるわけね、
大阪にありまして、うん、でまあ言うなればあれですかね。新宿のゴールデン街的なものが、あのちっちゃなお店の数々が一つのビルにひしめき合ってる感じなんですけども、本当に面白かったですね、あれは。店はしごしましたけど、いろいろ。
どういうところが面白かったんですか？
ユーガオローってとこが面白かったな、まず。
それお店の名前？
そうですね。なんか本当に、こっちで言うと、まあまあまあ、ちょっとゴスっぽい感じのお店だったんですけどね。他にもやっぱりなんか、サブカル系のイベントやってるとこがあって、なんか知んないけど、縄で縛られた人が廊下でこう、並んで、お店に入るの待ってたりとか、
うん。
あとはなんか店主が、なんか入り口のところで酔いつぶれて寝てて、すいません入っていいですかつって、うん、ああ、どうぞ、つって、急に働き始めてくれて、なんか一緒に飲んで、ワイワイ楽しくやったりとか、なんかそういう、昭和的な感じの代わりにするビルでしたね。
昭和的な感じは今の話から一切してこないんだけど
、ええ、
そういう面白いスポットを吉田にも教えてやるかと、
はい、そうですね。吉田が多分好きだと思うから
舐めてんの？
はい。
お前俺のこと舐めてんの？
いや別に舐めてないけど。
あ、俺がもう味噌のビルとか知らない素人だと思ってるわけね。
あ、やっぱ知ってるの？
大阪の素人だと思ってるわけね。俺がいろいろ大阪詳しいから、まあまあそういうね、観光客とか行くようなところじゃなくて、
うん、
ちょっとディープなところとかも大阪知ってるから、
うん、
ちょっと教えてやるよっていう。
そうそう。
っていう。
そうそうそう。多分吉沢好きだろうから、今度行ってみたらいいよって。
舐めてんじゃねえよ、クソ豚。
え、何、どういうこと？
味噌のビルぐらい何回も行ってます。
あ、そうなんだ。
っていうか俺大阪は今兄さんの100倍行ってますからね。
もういいよ、別にそんな数の勝負とかさ。
僕は、母親の実家が大阪なんです。
あ、そう。
今兄さんは？
何？
大阪の血が流れてるんですか？
僕は両親ともに九州の人ですね。
まあ、ど素人か。
素人とかさ、回数とかそういうんじゃねえから。あ、まあごめんね、じゃあ知ってたのね。
知ってます、当たり前じゃないですか。
あ、ごめんごめん。知らないと思ってさ。
今兄さんはネットラジオアスリートのくせに。俺はネットラジオに命かけてるからさ、って言ってるくせに。
うん。
味噌のビルの白芸も知らないんですね。
あ、はい、知らないです。
いやブッチョ柏木さん、青春アルデヒドの、
うん、
が味噌のビルでやってるじゃないですか。
あ、お店やってらっしゃるんですか。
まあイベントスペースバーみたいな。
ほうほう、
まあ、それじゃないの、その縄で縛られた人が廊下にいてどうのこうのって。
多分そうだね。
でなんか変なイベントみたいなやるとこがあってとか言ってたけど、
ええ、
あ、そっかそっか、白芸とか紅鶴とかも知らない人だからそういう風に言っちゃうのかなって僕は横で聞いて顔から火が出る思いでしたよ。
あ、そう、失礼しました。知ってたのね、ごめんごめん。
知ってます、
はい。
何回も言ってます。
何回も言って
んの？白芸にも何回も言ってます。
何回行ったのじゃ。
え、3回
か。3回行ったの、
うん、
あ、そう。じゃあもういいよ、なんか新しいとこ行ってもなんか教えないよ吉田には。全部知ってますとか素人扱いしてんのか。
ちなみに僕はその味噌のビルの白芸でブッチョ柏木さんに教えてもらって、
うん、
その近くにあるメイドエステ萌えに行ってきましたからね。
いい名前だね。
女子高生がマッサージしてくれるところ。
おえ。
多分ラジオでも話したと思うけど。
聞いてない、ごめん。
うん。知ってる。
うん。
メイドエステ萌えっていう、
うん、
本当の現役の女子高生が普通に制服でマッサージするっていう、まあ明らかにヤバい店ですね。
それ揉み返しとかひどそうだね。
下手くそでしたよ。
だろうね。でもしかも態度悪そうだね。どうなの？態度は良かったの？
いや本当に普通の女子高生。
あ、もう普通に喋りもできないみたいな感じ。
うん、
うん、なんかあんま興味なくなったわ、それ聞いてて。
それが味噌ビルの中じゃないよ。
わかるわかる。
味噌ビルのちょっと線路を挟んで向かいかな、
うん、教えてもらったんですね。
はい、うんうん、まあそれを記事にするために行ったんですけど、別にエロ目的じゃなくて、横山、諏訪山先生と愛想さんと。
なるほどね。アイソさんは、
ベラベラ喋ってたよ。
なんか、ふぅふぅって後ろから聞こえてくる感じ。
なんか、ね、耳かきとかしてもらったのかな。か
それオプションなの？
よくわかんない。マッサージと耳かき、どちらかみたいな。うん、まあ、で、記事にしたんですけど、
うん、
この前摘発されてましたね。
ああ、その店が。うん、てか、その一体がかな？
いやいや、その店が。
あ、ほんと。
まあ、されるだろうなって思ってましたけどね。まあ、その、メデステモエのホームページでもなんか、勝手に記事にされましたみたいな。ホームページの結構トップの方に書いてあったけど、
うん、
ああこれ俺って。
そうですか、
うん、今井さんとどっちがディープな大阪を堪能してるか、これで白明ですね。
まあいいですよ、
明白か、ごめん、うん、明白です、
ね、明白になりましたね。
ええ、
まあじゃあ君の勝ちってことで大阪に関しては。
うん、分かった、
うん、分かった分かった。まあそんな感じで大阪本当いろいろ行きましたけど面白かったなっていう。っていう。
もちろんテンション高くさ、
はい、
紹介してくんないかな。
そうっすね。
うん、面白かったな。他に面白いとかなかったんですか？
いや、もう、あれですよ。ごめんなさい。僕素人なんで、普通の素人が抑えるようなとこしか行ってないですけど、
ね。西成は行かなかったんですか？
西成は行かなかったな。あとは、まあ、本当に適当に串カツ食ったりとかしてたよ。
うん。
うん。大阪っぽいことしてたよ。
うん。
グリコの前でグリコのポーズ取ったりしたよ。
それで、俺のことを素人扱いしてたんですか？
はい。
それで自分のことが大阪ディープスポッターだって。
別にディープスポッターとは言ってない。大阪楽しかったよってこう、友達に近況報告するかのようにしてるだけですよ。悪いですか？
まあラジオなんでね。
はい。
そんな浅い報告なんか聞きたくないんですよ。
わかりました。 じゃあちょっとディープな報告するか。
うん。
あれ知ってる？吉田。
あれとは？いやいや、まあちょっと。
何？
順を説明してください。いきなりあれって言われても。
はい。この間ね。
はい。
あの、バンドのリハーサルで、まあ、川口のとあるリハーサルスタジオに入って
た。埼玉県の川口ですか。
そうです、
はい。
で、
川口なら知ってるよ。
知ってるよね。
うん。
で、そこでね、練習してるといつも外でね、アメリカ人が急にバーベキューを始めたりするようなお店なんですよ。駐車場のところで。
なんでそれ、バンドのスタジオじゃない？
バンドのスタジオなんですけど、近所のそういうアメリカ人の人とか、陽気な奴らがそこに集まって、みんなで肉焼いたりビール飲んだりするような、ちょっと面白い溜まり場みたいになってるわけですよ。
基地とかあったっけ、あの辺。
わかんない、うん。で、そのアメリカ人も誰にも頼まれてないのに、いつの頃からか来てバーベキューを焼き始めるようになったらしいんだけど。
え、ちょっと、それは、スタジオとは関係ないわけ。
スタジオと全く関係の縁もゆかりもない人なんだけど。
練習が終わって、うん、駐車場に出ると、なんかアメリカ人がバーベキュー。
バーベキュー焼いてて、みんながなんか、ペチクチャ喋りながらビール開けて飲んでるみたいな。
うん、
まあ、素敵な雰囲気なんですけど。で、この間そこで肉焼いてたから、パクって食ったんですけど。
黙って。
いやいや。
ヘファークパン！
なんなんなんなん。あの、食べなよって。日本語喋れないの、しかもその人。で、周りの人みんな英語喋れなくて、ただなんかニコニコ言い合いながら、こうやって肉指さして、こう、ニコニコ笑ってる、なんかニヤニヤ笑ってるだけみたいな、そういう雰囲気なんですけどね。
うん、
で、ニヤニヤ笑いながら、こうやって肉指さして、これこうやって食べたの。
うん、
で、ブーって口から吐いて。
うん。
ものすごい塩辛いんですよ。
漫画太郎みたいに。
そう、ブーって言って、うん、なんでこんなの食べてるんじゃねえみたいな感じになったんだけど、
うん、
まあ、何かっていうと、もう塩漬け肉なんですね。
はい。
シュラスコって知ってる？
ブラジル料理ですか、ね、
そう。シュラスコだったんだよ。で、アメリカ人が、なんだって言って、そのままガッと自分食べて、ブーって吐いて、なんだこれって、What the fuck とか言ってて、まあ、食べ方は、あれは本来、塩抜きしてから食べるもんなんですけど。
もちろん、まあ、塩漬け肉なんだから塩抜きしてから食べないとしょっぱいよっていうことを、
うん、
アメリカ人は知らなかったか知らなくてもいいんだけど、普通に考えれば、
うん、
3秒考えれば分かることだと思うんですけど。
いや、なんかもう普通に、それでもうみんなパニックで、うん、肉焼いたのに誰も食べられないっていう状況に陥ったんですけどね。うん、で、まあそれでブラジルの話みたいになったんですけど、
シュラスコつながり。
そう、シュラスコつながりで、知ってるって言われて、あの、群馬県に、大泉って町があるんですけども、吉田知ってる？
まあ、続けて、
うん。うん。なんか、ブラジル人がすごい住んでんだって。
群馬県なのに？
そう。で、うん、そのブラジル系のお店がいっぱいあって、
うん、
そこにもシュラスコもあるし、スーパーマーケットもブラジルっぽいスーパーマーケットがあったりとか、ブラジル人街があったりするそうなんですよ。
うん。
で、そこぜひ行ってみたいなと思っていて、まあその時に、じゃあ今度ブラジル行って、本場の、それを、あ、ブラジル、あの、大泉ってとこ行って、本場のそういうのを食おうぜ、みたいなところで、まあ、一としきり盛り上がったって話なんです
けど。アメリカ人と？
アメリカ人とか、そこら辺にいる奴らと、
うん。うん。群馬県の、
大泉。
もうちょっと北の方行くと、
うん、
ブラジル人ばっかりの街があるんだぜ、って。
そうそうそう。
アメリカ人が言ったってこと？
そうそうそう。
今度行ってみようぜ、って。
うん。
それは何ですか？
え？
人間狩りに行くってことですか？
いやいやいや。食べに行きたいねっつって。
ブラジル人を。
いやいや、あの、シュラスコの本場のものをね。知ってる？大泉。
おい。今によ。
ん？
俺のことクソ舐めてんじゃねえぞ。豚虫。
豚虫って新しい。え、何？
舐めてんじゃねえぞ。大泉町ぐらい知ってるし、行ってます。
あ、そうなんだ。どうだった？ブラジル人いっぱいいた？
なんで君は行ったこともないくせにそうやって僕に説教というかさ。まあ、そういう日本のディープスポットだったら俺に任せろみたいな感じで。
うん。
行ってますけど。
はい。
行ってないんでしょ？
行ってない。
足を踏み入れてないんでしょ？
今度行くと思ってる。
ケトーに教えてもらっただけでしょ？
ケトーってお前、そうだよ。
血を抜くことも知らない。
バーバーっていうアメリカ人ね。
バーバー？
バーバーって名前なんだけどね。アメリカ人。
それはあだ名でしょ。
そう。うん、バーバー。
頭丸そうな名前だね。
うん。いや。
まあ別に会ってみたらいいやつなんだろうけど。
いい人だよ、なんか。
行ってます。群馬県の大泉町。
あ、そっか。どうだった？
いや、普通。
普通。
まあそんなに。
ブラジルっぽい感じじゃない。
中華街みたいな、チャイナタウンみたいなね。うん、まあ世界各地の。
はい。
とか、まあ、日本で言ったらコリアンタウンみたいな、
うん、
あそこまで観光推ししてないんで、
うん、
普通の街です。
うん、
いや、まあ、ブラジル人が歩いてる量は多いよ。
量が多いぐらいか。
量は多いし、うん、ただまあほら、もう、そこに限らず、ちょっと地方の、まあそんな都市ってほどの都市でもないから、大泉は。
ええ、
高崎とか前橋とかに比べてね。そうするとそういう地方のところって別に、平日の昼間とか行っても、人少ないじゃん。日本全国。
まあまあ、そうっすね。うん、
だから普通に、ああ、なんか、地方の街だなって。
あ、そうなんだ。なんかがっかりだな。
いや、それはもっとね、団地の中とか入っていけば、
うん。
それはいるんだろうけど。
いや、でも、なんか俺の想像では、なんかやっぱ、ブラジル系のさ、うん、にぎやかな人たちがいてさ、
いつもカーニバルやってるみたいな。
なんかそう、なんかこういうさ、旗がこう、うん、商店街なんかこういう旗がバーってなんかさ、
うん、
いっぱいあって、で、なんかちょっと露出の高い女性とか歩いてて、
うん、
ブラジル系の綺麗な。
ビビッドな色を着たね。そうそうそう。原色系の。
で、屋台があってそこでシュラスコを食べさせてくれるとかさ。
で、子供がみんなサッカーやってて。
そうそうそう。そういうの想像してたんですけど、違うの？
本当にお前は第三世界とか、
うん。
差別するアメリカ野郎だな。
なんで？
帝国主義者だな、お前は本当に。それ普通ですよ。
あ、そうです
か。まあ、ただ、だから、レストランとかは行ったよ。
うん。
まあ普通に肉食わせるやつね。
うんうん。あの、どんどん出てくるやつでしょ？
まあそれちょっと後で話そうね。
あ、オッケー。うん、
あの、どんどん出てくるやつではなかったんだけど、
うん、
その、俺が入ったレストランはね。
はいはい。
うん、まあある程度、まあそんなに高くない料金で、まあそんなに多くない量の肉が出てきて、うん、
なるほど。
まあパプリカとかね、たっぷり買ってるから、まあ7、8人ぐらいで行ったんだけど、
うん、
まあみんなに、あの、ちょっとこれ食べる前に、あの、脇がの匂いを思い出してから食べようねって。まあ俺がいつも言ってるやつですよね、
はい、
ブラジル料理とかトルコ料理を食べる前はいつも言ってるんですけど、特に肉料理、
ね、ケバブとかね、
ケバブとかね、
うん、
脇がの匂いを思い出してから食べよう、
うわって言って食べた、
うん、
うん、
でその後もうそのスーパー行きましたよ、有名なところ
。おお、有名なんですねやっぱり。
うん、まあ有名というかそこしかないからね、普通にブラジル人用のスーパーっていうのは。まあ閑散としてましたけどね。
なんかどんどん行きたくなくなってきた。
いや、普通に、まだ海外とか、まあ、僕は南米行ったことないんですけど、アジアとかの、まあちょっと大きめのスーパーみたいな感じ。で、その作りとかが、まあ日本のスーパーの作りとはちょっと違うから、なんか一階に、だから、ずらーっと、なんかよくわかんないけど、国際形態なのかな。の小さなブースがバーってあって、で上上がっていくと、まあ食料品店とかあるんだけど、そこはまあイオンとか西武西友みたいに、まあバーって食料品が展示されてるわけじゃなくて、結局生鮮食品売ってないのかな、まあ缶詰とか箱のやつとかのなんか田中の店みたいな名前の、なんとか田中ズストアみたいな。田中って言うのに日本語喋れないんだけど、そのおじさんは。
なるほどね。
売ってたり、その輸入雑貨、食品とかがね。で、あとは服屋があって、もう、まあ、そこの服屋のおばちゃんは普通に日本語ペラペラだったんだけど、
うん、
まあ、なんか買おうかなと思ったら、なんかね、全部ベルトがね、僕はベルト欲しかったんだけど、たまたま切れたから、ベルトが全部、バックルが異様にでかいんですよ。
はいはい。それは、なんだろう、こう、バイカーみたいな感じ？
そう。
向こうの。
向こうのっていうか、こっちのね。
こっちのバイカーがつけて
で、向こうにとっては普通なんでしょ。
それ、どういう方？お土産に。
いや、バックルはでかいから買わなかった。
そう
か。ブラジル人はバックルがでかいのが好きみたいだよ。
なるほどね。
うん、
これはまた新情報だね。
うん。
うん、
あと、まあね、その、ブラジル人に対するそのイメージを助長するというか、まあ、デフォルメしたくはないんだけど、
はい、
まあそのベルトのバックルがでかいのは好きそうって、まあ確かにラテン系で好きそうな感じもあるじゃないですか。
そうですね。で、
それプラス、やっぱ、みんなダンス踊ってるね。
あ、やっぱそうなんだ。
っていうか、そのビルの中にダンススタジオがあって、
うん、
普通に子供たちが、あれトランス系かな？
トランスミュージック？
なんかね、よくわかんないの。
四つ打ち系の音なの？
うんうん、あのね、で、で、しかも、なんか、あの、レーザービームみたいなのも、ビャビャビャビャってなってる。 ちっちゃい普通の、そのスーパーみたいなビルのちっちゃい普通の、まあ一角なんだよ。
はい。
でのクラブみたいになってるそこだけ。
めっちゃ面白い。
だからジャズダンスとか、まあもちろんそのサンバとかね、伝統音楽みたいなやつとかじゃないんだよ。まあ普通にブレイクダンス系のやつを練習したのかな。
まあちょっとあれなんですね。どっちかっていうとその古典的なものじゃなくて、もっとこう新しめなダンススタジオなんですね。
うん。
へえ。それはちょっとまた行きたくなってきたな。
でも確かに周りの人に聞いたら、大泉町に限らずブラジル人の知り合いの人とかがいる人は、まあダンスは力入れてる人は、割合は、それは日本人に比べて何倍も多いみたいだね。
なるほどね。
うん。まあやっぱりリオのカーニバルになったら帰らなきゃっていう人もいるみたいだし。
おー、やっぱ面白いんだね、あれね。
だんじりと一緒ですよね。
うん。もう欠かせないのね。
うん、
血がこう、湧くっていうか、すごくムラムラしてくるんでしょうね、あの時期になると。
だそうやってね、
うん、
差別を助長するような。
なんでだよ。
どうせブラジル人はそういう血が流れてるからみたいな。
いや、ラテン系なんだなっていうね。
アメリカ人的な発想で。アメリカ人以外は人間じゃないみたいな。
帝国主義的な、
うん。
うん。まあでも、行ってみたいと思ってるよ、大泉。
そのアメリカ人と。
まあ、あとバンドの奴らとかと一緒にね、うん、行きたいなと思ってるけどね。
まあ、ちゃんと調べて行った方がいいですよ。
そうっすね。なんか何もない日とかに行ってもしょうがなそうだから、なんかお祭りとかやってる日に行こう。
まあでもそういうのもやってんのかな。まあさすがにお祭りぐらいだったら年に1、2回、3回はやってるかもね。なんかね、微妙なんだよ。観光化しようとしてる動きもあるけど、まあでも住んでるのは普通の人たちだから、
うん、
そういうコリアンタウン、チャイナタウンの観光化みたいな感じでもないんだよ。
なるほどね。
まあ、イベントぐらいはやるのかな、サンバフェスとか。
じゃあちょっと吉田のアドバイスの参考にちょっと調べてから行くわ、
うん
うん、
でちょっと話を戻すんですけど、
ええ、
そのブラジル料理の、まあ、僕が脇から匂い脇から匂いって言ってる肉がガンガン出てくるやつですよ。
はいはい。
あれ食べたことある？
ある。
どこで？
渋谷で。
のどこ？
渋谷のあっちのあれですよ。ドンキの近くのお店ですよ。
キラキタじゃないよね。な
んだ。キラキタ。
あのね、俺も渋谷で気になってる店があって、
はいはい。
まあ肉がどんどんどんどん出てくる形式じゃないですか。
うん、
ワンコそば形式のブラジルの料理やって、はいはい、今井さん食べたやつはどういう風でした？
なんかそんな感じで肉どんどん来るし、あとはこう肉持ってうろうろ歩き回ってるんですよ、ブラジル人が。
うん、
で、はいって手を挙げると。どんどん置いていくと。あとね、もうお腹いっぱいですっていうカードがあって、それをテーブルの上に置くと止まる。うん、そうしないと、テーブルにやってきて、どうって言ってスライスしてどんどん置いてったりとか、うん、ソーセージボーンと置いてったりとかするんですよ、うん。めっちゃうまかったね。
あー、でもそっちか。
え？
その素人系のやつか。同じ渋谷でも。
何それ、素人とか、クロとかあんの？そういうのに。
うん。まあまあまあ、初心者向けのね、そういう。はいはいはい。あんまりよく、ブラジルとか知らない人が行くようなとこね。そこ
は、
ね。
俺はあれがブラジルだと思ってたんだけど。
まあそこもブラジルっちゃブラジルなんですけど。
はい。
で、僕が行きたいのは、
うん。
同じような店なんだけど、で、しかも渋谷にあるらしいんだけど、
はい。
名前がちょっとね、うろ覚えっていうか人に教えてもらったんだけどね。
うん。
まあ大抵そういう風にして、まあワンコそば形式っていうか、まあワンコそばほどガンガン置いていくわけじゃないでしょ。なんかフラフラーっと来て、たまに置いていくぐらいでしょ。
そう。
うん。
違うのあれ。
で、時間形式っていうか、まあ
時間形式じゃなかった
よ。でカードを置くともうお腹いっぱいですみたいな、あのワンコそばで蓋かぶせるみたいなもんでしょ。
そういう感じだった、う
ん、俺が探してる店はなんか、ね、うん、恵比寿と渋谷にあるんだったっけな。
はいはいはい。
でそれの渋谷の方が本当にやばいって、
うん、
何がやばいかっていうと、カードが置けないの。
どういうこと？
もうお腹いっぱいですカードはそもそもなくてもう必死に向こうが肉を出してくるの。
で、こっちも必死で食べるの。
そう。で、お腹いっぱいになるでしょ。
うん。なるよね。
で、あ、じゃあお腹いっぱいカード出さないとって、もうゲフ、もう食えねえやつって、探してもそのカードはどこにもないの。
ど
うでも向こうはブラジル人はもう一生懸命肉を置いてくるの。テーブルの上に。やばいやばいって。
終わらないじゃん。
もう食わないと食わないとって。食っても食っても終わんない。
うん。
てかもう食えないから。
うん。
破裂するようになるから。
うん。
もうセブンのあの、第一の殺人みたいになってるから、ね、飽食の罪の、はい、 だからもう逃げるしかない。
逃げるんだ。
逃げるしかない。走って逃げるしかないんだって手は。
面白いね、それ。そこ行きたいな。
うん、俺も探してんだけどね。ティラキタ、じゃな、でもティラキタってインドだよね。
わからん。
まあ、インド雑貨でそういう店があったような気がしたんだけど。なんかね、俺のメモにはティラキタって一言しか書いてなくて。それでググってもよく出てこないんだよね。
そうですか、はい。でもそんなに多くなさそうだからね。
まあそのブラジルの。
ブラジルのそういう料理のね、店は。ね、うん。渋谷でじゃあ検索してみよう。
うん。
それでも迷惑な店だね。それが本格派なのね、じゃ
あ。いや、多分、そうでもないと思う。
なんで？
ブラジル人もお腹いっぱいになるだろうから。
はい。
もう食べたくないよってなるだろうからね。
二度と行きたくないと思うだろうな、多分。うん、そうですか。
調べておいてください、じゃ
あ。わかりました。
はい。
Google 先生に聞いてみるわ。
うん、お便りでも読みますか。
はい。
他に大丈夫なんですか。ブラジルの話、群馬の話。
大丈夫。大阪の話と群馬の話をしたから大丈夫。
うん。もう
舐めた口聞いてすいませんでした。
いえいえ、分かってくれればいいんですよ。オナキンスカイウォーカーさんから届いてますよ。吉田会長、愛想さん、今にさん、スガッツさん、ご無沙汰しております。オナキンスカイウォーカーです。最近は皆様いかがお過ごしでしょうか。先日、私は鎌倉の長谷寺に家内と観光で行く機会がありました。ああ、なんか情緒あることしてますね。
いいですね、この時期に鎌倉。
長谷寺の奥に春季展として、春の春季展として、長谷観音と地獄極楽が開催されていました。会期は4月5日から5月27日までであり、たまたま見ることができました。まあもう1ヶ月以上前のメールってことですね、
つまり、はいはい、
僕が読まなかっただけです、
はいはい、
そこでは第144回落ちきれ地獄ラジオにて吉田会長と愛想さんがいろいろお話しされていらっしゃいました獣王図等の地獄絵図が様々に展示されていました。まあ、地獄絵図の展示会だったみたいね。本当にお二人がお話しされていた様々な絵図が一堂に揃っており驚きました。地獄の内容を改めて理解することができ大変良かったです。それらの地図を見ながら私ならではの地獄、つまりオナキン地獄を次のように考えておりました。そこでは現世でむやみに G にふけった者たちが2億年の間セックスはもちろんのこと G はおろか無性含めての一切の射精をすることができない苦しみに苛まれる場所です。2億年だって
長いね。
うん、まあ、確かに地獄って長いんですよ。何十億年とか、何兆年とか、まあもう、もっとすごいになると、もう無限的な年数になってくるからね。2億年はまあ短い方ですよ。地獄に比べたらね。死んだ後、まず、オナキン大魔王の前に引き出され、一日何回オナニーをしていたのか、生まれてから日付を追って細かく詮索されます。これには通常、1年間の歳月を要します。ああ。一生分のオナニーを、お前あの時ああしただろうって。初めてはね、畳にこすりつけた床オナでしょって、
そういう
細かい、ね、これをおかずにしたよね
って、はいはい、おかずにしたものまで聞かれると。
聞かれますね。
面白そうじゃないですか。
オナキン大魔王と二人っきりだったらまだいいけどね。
はい、
他のね、亡者たちも何百人とかが一緒にいる中で体育館みたいなところでやられたらちょっと嫌ですよね。
恥ずかしいでしょうね。
うん、嫌でね。
っていうのがまずあると、受付として、
うん、一番嫌な、知られたら嫌なおかずって何ですか、今までの人生の中で。
だからね、ちょっと思い出せないですね。
ん、ああ、本当は思い出してるのに、ね、
うん、
まあ、一番知られたら嫌なおかずをネットラジオで言えっていう方も無理があるんだけど。
そうですね。
犬の交尾とかでもやったことあるよ。小さいからね。あ、犬とやったわけじゃないよ。
分かってますよ。やめてくださいよ、ちょっと。
別にただ。
でもね。
9歳とか10歳くらいの頃に、それを見ては興奮した。で、まあ、試しにやってみたことはありますよ。
なんか、モンゴル料理店の店主が、やっぱ、羊とか、あの動物がやってんの見て、ムラムラ来たよーってこの間言ってて、へーと思ったけど、やっぱあるんですね、そういうの。
そこでやってるんでしょ、だって。
え、
羊とはやってるんでしょ。
それはわからないけどさ。
やってるでしょ。
やってないよ。 まさかそんな。
田中義武だって牛とやってたって言ってたじゃん。
本当、
うん、
結構あるんですね、そういうの。
だからそれを想像しながら、花畑の生キャラメルね。
ええ、
花畑牧場の田中義武が作ってる。
はい。
ドローって出てる。
いやこれは
ミルク、バターだけの原料は、牛の乳だけじゃなくて、義武が丹精込めて、込めた
営業妨害で営業妨害
まさに丹精がこもってるんじゃないのかなって、
はい、丹精がね
想像しながら食べるといいんじゃないですかね。
はい、
なんか話は広がりそうなのにダメだな。今西さんは
いや先進めてよ、それ聞きたいんだよ俺早く。
つまりおまきん大魔王の前で一日何回オナニーをしていたのか別にいいんじゃないのかな生まれてから日付を追って詮索されると1年間かけて、
うん、
平均3日1回以下の回数でオナニーをしていたものは極楽に行けますが、それ以外のものはオナキン地獄に連れて行かれます。ハードルが、まあ、緩いんだが高いんだかちょっとよく微妙ですけどね、
はい、
オナキン地獄では一切射精はすることができないのに、精液は性能の中で溜まり続けるため金玉だけが常に大きくなり続け、しまいには自分の足の長さより大きくなりまた持ち上げることができない重さになり、身動きが取れなくなってしまうというものです。地獄の亡者の金玉の平均的な直径は一つあたり2メートルで、皆が大きく肥大しすぎた金玉の上でひたすら苦しみ足をもがいています。バランスボール的に扱えばいいんじゃないですかね。
そうっすね、回転して移動するとかね。
うん。実際タイの地獄寺でこういうやついましたけどね。
え、その金玉が膨れ上がってるの？
膨れ上がってはなかったけど、まあ、ベローンってなってるやつがね。
じゃあ、あるのかもね。
多分ね、あれは性病とかも表してるやつが結構いるだと思うんで、ね、タイの地獄寺はね。で、そういうのあるんじゃないですかね。まあ、そんなオナキン地獄を思い浮かべながら、ニヤニヤしていたのでしょう。嫁から、何ニヤニヤしてんだこの畜生と、ロシア語で注意を受けました。
口悪いな。
展示会場の長谷寺宝物館の出口では、地獄と極楽の本が、地獄と極楽っていう本があるんですね、タイトルがね。はい、なんと1000円で販売されていたので、買いたいと嫁に言ったところ、絶対に買うなと、閻魔大王様のように怒られました。まあ、ロシア語でね。ロシア人ですからね、奥さんがね。ところで、先日私は誕生日を迎えました。
はい。
遡ること、昨年のクリスマスには、24万円のピアス、家内の誕生日には総額40万円程度のプレゼントをしておりましたので、まあ、こっちには何をくれるのかとプレゼントの包みを開けたところ、地獄と極楽の本が出てきました。こんな私の人生は常に仕事に埋没し、嫁に悩まされ続けるアシュラの道です。以上
チーン
って書いてありますね。
いや、奥さん優しいですね。ちゃんと覚えてくれたんですね。
1000円ですよ、だって。
まあ、金額関係ないから。
こっちはだって64万円くらい出してんだよ、クリスマスと誕生日で。
金額は関係ないよ。覚えててくれてさ、包み開けた時嬉しかったろうね。
まあ、アシュラの道ですって言ってるけどね。
まあね。いや、よかったよかった。
どうですか、今井さんだったらどんな地獄を思い浮かべるんですか？
僕ですか。僕がね、ちょっと話変わっちゃうかもしれないんですけどね、はい、僕が好きな地獄の絵があるんですけど、
はい、
西岸良平先生の描く地獄は大好きなんですよね。
うん。
まあまあ鎌倉つながりで鎌倉物語なんかでもよく地獄の風景出てきますけども、はいはい、他の漫画でも結構地獄が出てきたりとかするんですけど、彼の漫画って、うん、その地獄が素晴らしく怖くてね。
どんな感じだったっけ？
え？
どんな感じだったっけ？
なんかね、石の、イガイガした石の上に座らされて、その上に、石の板をどんどん乗っけられていくっていう昔の拷問あるじゃないですか。
うん、
なんかもう、ひたすらああいうのされたりとか、なんか皮むかれたりとか、意外とひどいんですよ。
うん。
うん。ベルセルク張りにひどいんですよ、なんか、描写が。
食、うん、の感じを、あの絵柄で描いてるっていう感じだもんね。
余計怖いでしょ。なんか、ヒーヒーとか言いながら、鼻血出しながらこう、うん、しごかれてるような感じです。
鼻血がなんか普通にプラーンって一滴が大きくなってるやつでしょ。
ブーって出たりとかもするけどね。 そう。僕はそういう地獄を思
う。エンマ大王が割と間抜けないよね、でも。
あ、優しいですね、あとね、エンマ大王ね。うん。西岸良平先生の中だとね。
まあ割と簡単に人死んでるけどね。
ええ。うん、バンバン死ぬね。
ヨーロッパ先輩から。
はい。
これ読んでいいのかな？
どうしたの？
なんか、個人宛てのメールっぽいんだけど。
じゃあ。
まあ、あ、でもね、はい、吉田会長、今にさん、こんにちは。
こんにちは。うん、
今日は会談の初投稿をさせていただきたく、酔っ払った勢いでパソコンに向かっております。まあ、読んでいいってことでしょうかね。
はい。
仕事帰りに飲み仲間の太郎くんと、行きつけの焼き鳥屋、野間大将へ行き、鶏皮や豚バラ、ジャガバターなんかを食べながらビールをごくごく飲み、
いいね、
彼の見聞きした会談を聞いていました。会長の名著、一行会談で書かせていただいた挿絵の一枚に、巨大なおばあちゃんが孫を見下ろしている絵があるのですが、あれはその太郎くんの実体験をもとに描いたものなのです。死んだおばあちゃんが孫の自分を見に来たんだと思ったそうです。怖いというよりほっこりする話で好きなんです。今晩聞いたのは、その太郎くんのお父さんの話です。太郎くんのお父さんは、いわゆるオカルトを一切認めない、科学の目でしか世の中を見ないリアリスト。幽霊や妖怪、都市伝説などには極めて懐疑的で、あんなものは心の弱い者の迷信だ、と切り捨てる人だそうです。何しろそれを実証したかったのか、嫌がる家族を車に乗せ、福岡で有名な犬鳴峠に出かけ、立ちションして帰ってくるという徹底ぶり。
面白いな。
家族は連れて行く必要あったんですかね。
ね。
あと普通にこれヤンキー出ますからね。
そうっすね。
僕もラジオで言ったけどね。
うん。
ヤクザとかね、暴走族的な人がたまり場にしてますから。そんなお父さんが未だに、あれは何だったのか、と薄気味悪く覚えている出来事があったそうです。今から30年ほど前、80年代初頭、ある年の暮れに、家に出入りしている酒屋さんや電気屋さん、保険屋さんなどから新年のカレンダーをたくさんもらい、テーブルの上に一つずつ開いては、このカレンダーは今に、これは子供部屋に、これはトイレに、と家族で決めていったそうです。その中に、どこの店とも書いていない一枚もののカレンダーが混ざっていたらしいんです。不思議に思ってそれを開くと、それは大きな写真と、12ヶ月分の玉、かっこ日付、まあ、玉って言うんですね、玉、玉がレイアウトされたよくあるカレンダーだったそうです。ところがそれを見て家族は奇妙な心持ちになったそうです。なぜならそのカレンダーに大きく印刷された写真は、行ったこともない場所の前で笑っている撮った覚えのないお父さんと家族の記念写真だったからなんです。まだパソコンが普及するには早すぎる時代です。暗室での写真の合成などはできたとしても、いたずらには手間もかかりすぎる代物です。まあ実際ね、お得意さんのその、保険屋さんだか酒屋さんだかを持ってきたカレンダーなわけだからね。気味が悪くなり、すぐにその謎のカレンダーは捨ててしまったそうですが、あれだけは思い出すたびゾッとする、とお父さんから聞いたそうです。長くなってすいません。太郎怪談まだまだありますのでまたお送りしますね。
おお、いいねこの話。ちょっと気味悪いですねそれね。
うん。まあいたずらでできないことはないんだけど、
うん、
まあ意味が分かんないよね。まあなんでそんないたずらするのかっていうのそれはそれで怖いしね。
そうっすよね。意図がね分からないから、うん。これ不気味な話ですね。
ええ。
いい、
はあ、
はい。
なんか階段はあるんですか？
階段ありますよ。まあライトのやつで言うと、
うん、
小さいおじさんの話をまた聞きましたけどね。
うん、いいじゃないですか。
これ聞かせてくれた人が中学校3年生の時らしいんですけどね、
うん、
まあ受験勉強してたと、まあ女の子なんですけど、で自分がこうシャーペン持ってノートをこうやってキキキキキって書くときだけ、やっぱ静かな、まあ夜中の部屋なんですけど、そのシャープペンシルの音が響き渡るというか、その音だけがこう、コスコスコスコスコスコスって聞こえるわけなんですけど、なんか文字書いてるときだけ、部屋のどっからか、ボソボソボソボソボソボソボソってなんか、こう、声が聞こえるそうなんですよ。 あれ誰か起きてんのかなと思って、耳澄ましても誰も起きてないっぽいね、雰囲気は。シーンとしてる。もう一回こうシャーペンでこう書き始めると、ボソボソボソボソボソって思って、なんだろうと思ったら、自分の机がこう窓のところにペタってくっついてるんですけども、その前に、まあ、カーテンこう閉まってるわけですね。そのカーテンのとこからどうも聞こえるっぽいと。え?と思って、バッてカーテン開けたら、そこに、だいたい15センチぐらいの高さのトレンチコート着たおっさんがいて、うわーってびっくりした顔して、たーっつって逃げてったそうなんですね。で、と思って、もう追いかけてったらもうベッドの下にふっていなくなって、で、ベッドガーンってどかしたらいなかったそうなんですよ。っていう小さいおっさんの話なんですけど、やっぱ結構なんか話聞いてると、前も吉田と話したかもしれないけど、結構やっぱ思春期の女性とか、なんかやっぱ若い女性が多いなーって改めて感じましたね、その話聞いてて。
書いてる時だけボソボソボソって音がして、
うん、
シャーペンでね、
うん。
書いてない時に声がしないっていうのはそれどういうことなんですかね。
どういうことなんでしょうね。
まあ、全く意味が分かんないのは、まあ、実話っぽいですけどね、
うん、
リアリティがあります
ね。そのディティールがすごい面白いなって聞いてる時も思ったし、うんうん、でもやっぱその小さい人族みたいにいるのかなとか思っちゃうよね。なんかでもなんで女性のとこだけ来るんだろうな。しかもおっさんなんだよね。
だからチャンネルが合うんでしょ。
チャンネルが合うのか、
ユンユン来てるかな、ノウハウチャンネルがね、
うん、
その思春期の女の子の脳の状態と、またアルチュとかのね、人が小さな大名行列見るとか、幻覚見るっていうのは、まあ、何らかの、ね、脳自体の全体が似通ってるわけじゃなくて、ある一部分が似通ってる状態になるってことなんじゃないですか。
吉田、小さな女性の話は聞いたことがある?俺はないんだ
けど。小さいおじさんの
女性版。
女性バージョンね。
そう。
あるよ。
ある?
まあそれは別に話になってないけど、
うん、
それを見たっていう女の子の、まあなんて言うんだから、その子の肩の上に小さい女の子がいて、その子のお下げをぐいぐい引っ張ってるよっていうのを学食で並んでる時に後ろの女の子から言われたって。
うん、
でその肩に乗って、ってるって言われてる子は自分の目では見てないんだよ。
うんうんうんうん、なるほどね、
うん、昔だって妖精は、まあ、男だか女だか分かんないような感じだけど、まあ、女っぽい感じじゃないですか。おじさん的な感じじゃないでしょ。
違いますね、
うん、
いや、いろいろ想像しちゃうよな。だからおっさんの話に関しても
父親なんじゃないですか。父親を投影してるんじゃないですか。
それはなんか記憶がすり替えられ
て、思春期の女の子だから、
うん、
何記憶がすり替えとか、そういう話じゃなくて、
うん、投影してるの。
単純にとは父親像が投影されてるんじゃないですか。
そういうことですか、
うん
うん、本当は見てるもん違うけどってこと。
いや、そうだから、そうじゃなくて、
ええ、
なんてイメージの発想の仕方として。
なるほどな、うん、小さいおっさん、
うん、
まあ、それはちょっとでも聞いてて面白かったな、ディテールも。
他には
もう一つありまして、これ話してくれた人は、まあ、夜のお仕事してる方なんですけどね、女性で、
うん、
銀座でホステスとかやってらっしゃるそうなんですけど、その人は麻布十番に住んでらして、
うん、
で、まあ、前日もすごく遅かったんですけども、まあ、いろいろ用事があったんでしょうね。夏場すんごい暑い盛りですけども、日中からちょっと起きて行動しなきゃいけなくて、自分のマンションバッて出て、で麻布十番の通りのところをこうやって歩いてたそうなんですよ。で、まあ真夏ですからね、ものすごい暑いんですけど、走ってる人がいるそうなんですよね。ジョギング流行っててるじゃないですか、うん、最近もね。で、向こうの方からタッタッタッタッタッて走ってくるそうなんですよ。で、その人がこっちから見てもわかるぐらい、もう真っ赤っかなんですって。真っ赤っか。でもなんであんな真っ赤っかなジャージ着てみたいな、もう暑苦しいな、みたいな感じで、
うん、
全身真っ赤っかだから、もう上下のね、あの長袖、長ズボンで、ジャージでこう走ってくるよ。だからね、こうやって、自分の前方の方からこうだんだん近づいてきたそうなんですよ。で、普 通にあっちへと思いながらこう、こっちも向こうに向かって歩いていくんですけど、だんだんその真っ赤っかな人がこっちに来るたびに、なんか違和感を感じると。で、なんでそんな違和感を感じるか分かったんですけど、どうもおかしいんですよ。なんでかっていうと、その人、体の部分が赤いんじゃなくて、もう頭の先からつま先まで真っ赤っかだったらしいんですね。もう髪の毛も赤、顔も赤。で、よく見ると、ジャージなんか着てないんですよ。裸なんですよ。裸なんだけど、体中がもう血で塗られたみたいに真っ赤っかになってて、それがもう前方がタッタッタッタッタッタってどんどん走ってくると。うわ、なんだこれと思って、彼女もう、すぐそばまで来た時に思わずこう、下をうつむいたまま絶対見ないようにしたそうなんですけど、自分の横を走り去る時に、もう全身に悪感がブワーって走って、なんかこう多分、視線の端で感じたんですけど、その真っ赤っかな人間でこうチラッてこっち見て、そのままタッタッタッって走り去っていったそうなんですね。で、これ振り返っちゃいけんやつだなーと思って、振り返らずに、そのままその場に立ち尽くして、しばらくしてからまた歩き始めたそうなんですけど、あれは一体何だったのかなーみたいな話をしてましたね。
あった場所は
麻布十番。
あ、そっか。
うん。
じゃあ、普通に人通りはあるんじゃないですか、夜でも。
そう。あの、で、その時昼間だったんですよ。で、普通に、その道路にはもちろん他にも人がいて、スーツ着たサラリーマンとか、普通に歩いてたから。
どのあたり？あの、だから、間宮坂とか、うん、あの、暗闇坂とかだったら、まあ、昼間でもね、ちょっと公園の、本当にさ、公園と住宅街があるようなところの、あの、六本木通りから、細い坂を下っていくようになって。
うん。
ところだと確かに昼間でも人はいないんだけど、
うん、
交差点とかのあたりとかだったらね、麻布十番の駅の、
うんうん、
あとは商店街とかだったらね、
そう、その辺、あの赤羽橋とかの、はいはい、あの辺だっつってましたね。
でも人はいますね、昼間でもね、たくさんね、うん、全然人がいる。てか道路がガンガン、車がガンガン通ってますから
ね。そうそうそう、ガンガン通ってるところですよ、うん。で、普通に他のそのサラリーマンとかのスーツの色とかは普通の色だったし、自分のなんか、例えばね、目がおかしくなったとかそういうんじゃなくて、うん、もう明らかになんか変な、そういったものがいたと、
うんうん。東京タワーのせいだったんじゃないの？
どういうこと？
せいって精霊のせい。
そういうことか。
真っ赤になったんでしょ？で、赤羽橋で見たんでしょ？
うん。そうそう。いや、違うと思いますよ、それは。
あ、そう。
うん。なんかね、どんな人だったのって、男女って言ったら、うん、性別は分からないと。
うん。
だけど別に胸はぺったんこだったし、
うん、
何かブランブランこう、股の間からぶら下がってるような気もしなかったと。
うん、
顔は、じゃあ、アジア系なのとか、白人っぽいのって言ったら、それはね、ちょっとね、東南アジア入った感じだったって言ってたね。
うん。
うん。でも身長はすごい高かったって言ってた。
いや、ポリネシアンかもしんないね。
だからなんのためにそんなことするのよ。大事。周りの人がさ、それだったら、えぇ、ー、って見るじゃん。
あれじゃない？東京タワーの新しいゆるキャラじゃないの？あの、なんかタワーのやつ
あるね。あれ超怖いよね。あれもホラーなんです
けど。あれ知り合いの知り合いがやってたんだけど。
あ、マジで、はい、中の人ってこと？
うん、あんまり言っちゃいけないのかな、こういうこと。
あんま言っちゃいけないんじゃない？
はい、
ゴニャゴニャっとしておけばじゃあ、
うん。新しいゆるキャラが。出てきたんじゃないですか。
いや、壮絶な、ちょっと怖いね、まあ、
全然緩くないけど
ね。そう、ホラーだね、ホラーのキャラだね、うん、うん。その話は面白かったね。なんか夏のそのアスファルトのすげえ熱い感じがすごい伝わってきて、
うん、なるほどね。ね、似た話で思い出したけど、誰から聞いたんだっけな、原田さんかな、
ほう、
から聞いたと思うんだけど、なんか大学のサークルの合宿で、それこそ千葉県の方ですよ、今井さん家の近くのかな、まあ、でも房総半島の方かな、に合宿に行ってて、で、まあその1日が終わって、まあ、夕方ぐらいで、で民宿の夕飯の時間があるわけじゃないですか。でみんなそれはもう、ね、個別で遊んでてもその夕飯の時間にはちゃんと帰ってきてよっていう決まりになったんだけど、でみんなバーって集まったら2人足りないと。サークルのうちのね、であの二人なんか全然帰ってきてないなっていう感じになって、だから携帯も繋がんなかったのかな、いくらかけても。でまあ 10分待ち、20分待ち、30分ぐらい待ったところで、バタバタバタバタバタバタ、その二人が帰ってきたの。お前遅えよって言ったら、いや実は、ちょっと逃げ回ってたって。
逃げ回ってた？
逃げ回ってたっていうの。で、なんでかっていうと、まあ、そいつらも、まあ夕飯の時間が近づいてきたから、その民宿の方に帰ろうとしたんね。で、まあその、どこ行ったか、俺もその、地理関係とか全然わかんないんだけど、まあ、とにかくその民宿に通じる道を、とぼとぼとぼと夕暮れの道歩いてたら、その、まあ田舎道なんだけど、ずっと先に人が歩いてると。で、なんかテクテクテクテク、こっちに向かって歩いてくるような感じだね。で、なんかまあ、すれ違うような感じで歩いてるなーって、その二人がテクテクテクテク歩いたら、距離が縮まんないんだ。向こうは明らかに歩いてんだよ、ね。こっち見ながら。こっちに向かって歩いてる。で、こっちも向こうに向かって歩いてる。でも全然距離が縮まんないで。あれなんかおかしいなって。ちょっとなんか早足になって見た。で、テクテクテクテクって。で、あんまり距離が縮まんない。で、向こうもテクテクテク歩いてる。でもあれなんだなんだって。ちょっと早足、たったたって。まあ、こっちはちょっとスピード上げてるから、だんだんだんだん距離はちょっと少しずつ縮まりつつあって。で、だんだんだんだんその人が見えてきて、そしたらそれは、顔が真後ろに向いて、で、体は背中を向いてるわけです。で、前の方に歩いてるわけよ。首はこっちを向いてる。だからこっちに来てると思ったんだけど、でも、てく、前の方に歩いてる。だから、距離が縮まんなかった。で、うわーっつって、まあ、もう、そんなすれ違うわけにいかないじゃん。追い抜くわけにいかないじゃん。そういうの近づきじゃないから、バーって引き返して、で、まあ、どっか違う道で宿に帰ろうとして、それで迷っちゃって、遅れたんだって。
うわ、気持ち悪い。それ、すごいね。
っていうことがあったんだよっていう、その宿の席で、夕飯の席で行って、したら民宿のおばさんが、え、どうしたのどうしたのって言って、いや、これ、こういうことがって言ったら、宿のおばさんが、
うん、
ああ、あの人そういう人だからって言ったらしい。ま、つまり、
まあ、
実際その近所に首がすごくねじれた人がいて、
なんだ
その人を見て驚いたっていう。
でもそれ普通に見たらそれは怖いよね。失礼って言われるかもしれないけど怖いわな。
あの人そういう人だから
明るいねおばあちゃん
言われたらしい、うん、でそこでほっとしたのか、そこからは、まあ、その二人って男の子と女の子だったね。だからなんでお前ら二人は二人だけ離れたところに行ってたんだっていう第9弾大会になったらしい。
そっちも面白い、ね、いいですね。青春ですね。
杉浦日向子の百物語の漫画に似たような話があるね、あの向こうから人がやってきてテクテクテクテク歩いてくる、こっちもテクテクテク向こうに向かって歩いてくる、でも全然距離は縮まらないで、なんだろうなと思ってよく見てみると首が180度ねじれてこっち向いてて、体は背中を向けてた、で前の方に歩いてた、だから距離が縮まんなかったっていうのはありました、
ね、なるほどね、うん、いやそれはちょっとまあオチがついてたけど普通に怖いですね、自分が体験したらね。
じゃああとは告知とかですかね。
告知ね、告知することがあんの。
7月9日
うん、
あれ月曜日、
うんとね、いや、違います。火曜日です。
火曜日ですね。
はい。
に、ブラック・ザ・タブーが出まして、
はい。
で、それに僕も書いてます。
はい。
あと、もう出てるか。もう出てると思うけど、同じミリオン出版の、漫画アニメの都市伝説だったっけな。にも書いてます。デスノート殺人事件、フランダースの犬殺人事件と、ちびまる子ちゃんの未収録回。
うん。
で、あとは、8月17日にカルチャーカルチャーでイベントがあります。
はい。
はい。あ、その前にあれだ。8月11日のコミケで会所5号がついに出ると。
よ。
まあ、それのイベントですね。8月17日のカルチャーカルチャー、昼12時オープン、12時半開演かな。まあ、いろいろゲストも出るんで、会所5号スタッフとかも出るかな。
いろんな面白い裏話が聞けそうですね。
はい。で今それでバタバタしてるんで結構大変なんです。
そうですか。
まあ別にそんな忙しくないんだけど、
ええ、
忙しくないって多分みんなに怒られるから忙しいって言わないといけないのかもしれない、ね、
そうですね、
ええ、
まあ本当にだいたいフラフラ歩いてるだけだからねこの辺は吉田は、
うんうん、何か問題でも
いやいい生活ぶりだと思うよ本当に、う
ん、で8月の末一番最後の週のまだ日程が決まってないんだけど決まってないと何日やるかは決まってない、まあ、その8月最後の週末30、31、9月1日とか そこら辺で五反田階段
を
やります。
イエーイ楽しみ。もう1年経った、
ええ、
早いっすね。五反田階段も毎年楽しみですよね。
あで忘れたごめん、あと8月2日、あごめん8月3日も階段イベントがあります。
ほうほう、これはどういう階段イベントなんですか。
世田谷ものづくり学校、
はいはいはい、
で階段をやると。
あそうなんですね、あそこで、
はいはい、あそこで、はい、のなんか毎回毎月とか、まあアコースティックな人たちがね、あのスローミュージックなコンサートをやるようなところですよ、
うん、はい、
あそこはゆっくりドライブっていう企画が毎月あるんですけども、
うんうん、
まあ、世田谷ものづくり学校って、まあ、世田谷だからやっぱりそういうロハスな感じじゃないですか、
はい、
あそこら辺のちょっと金持ちのね、
うん、
まあ大金持ちじゃなくて中金持ちぐらいの人じゃないですか世田谷の人って、
ね、
で、まあ、わざわざ東京に住んでるのに農作業するようなね
批判してんの
か。ええ、尊敬してます。
尊敬してんのか。
だからそういうロハスな感じのゆっくりドライブ、うん、世田谷ものづくり学校であって、でそれの階段版ですね、
はい、
ゆっくりと階段
素晴らしい
っていう、
うん、
はい、
あそこはいつも面白いイベントやってますよね。
ええ、
うん、
ね、あの廃校をリノベーションしてデザイナーの人とかが事務所で使っているようなところですよね。
そうですね、
世田谷ものづくり学校っていう、
はい、
だから割とおしゃれ系ですよね。
おしゃれ系ですね。
僕だけが違うと。
いや階段あそこでやるなんておしゃれじゃないですか。
ええ、
あの晴れてロハスの仲間入りですよ。
はい、
よかったですね。
あの桜町くんが持ってきたの話かな。
あ
で、まあ、一緒に出るんで、
またあの階段が見れるんですね、
うん、
桜町階段、
ええ、まあ気持ち悪い感じで
素晴らしい階段
やっていこうとは思うんですけども
、はい、
あまりものづくり学校のテイストとは合わないかもしれないんですが、
ええ、まあいいんじゃないですか廃校だし、
はい、
うん、
だから8月2日あみこいつも間違える8月3日に世田谷ものづくり学校で8月11日にコミケで会所午後を発売して、まあ、その流れで17日にカルチャーカルチャーお台場ですね。
楽しみな。
でその次の日18日にコミティアル、うん、
とかでも会所ね。
そうです、
はいはい、忙しいじゃないですか。
うん、まあ別に別にそんな忙しいって言っちゃいけないんじゃないかな。
そう、
うん、
まあ、夏なんでね、
ええ、
もっと忙しくしたらいいじゃん。
でまあ8月の末に五反田階段、
うん、
まあもうちょっと他にもあるんですけど、まああんまりいっぺんに行っても覚えられないと思うんで。
そうですね、
はい。今二さんは。
僕は7月28日にライブやります。
じゃあ五反田階段と被るかもしれないね。
7月だから大丈夫。
あ、7月、うん、
728に、はい、新宿のネオマスカレードっていうところで、
はい、
え、あのフィフスパーブ系で出ますので、もしその辺にいる方がいたら遊びに来てください。
そんなところですかね。
そんなところですね、
うん、まあ、今回は本当にダラダラと、
ええ、
取り留めのない話を
本当にズレズレなるままに。
ラジオの企画を考える余裕があんまりないんですよね。
じゃあ今度考えてくれよ俺が。
うん、まあ、大抵ボツになりますけど。
そうだね、全部ボツにされたからな、
うん、
この間も、
うん、
まあ、また考えてくるよ。
うん、まああとちょっと告知の後であれなんですけど、ちょっと忘れてましたけどあのね、戦国武将列伝が最新号が、
はい、
またあのリード者の方から、編集の方から送っていただいたんですよ。
素晴らしい、
また
山口先生の変な表紙になってますね。
魔剣豪打撃。
もうこれ何が斬新って、
今回は起きた装置ですけどね、
はい、
はい、
これ表紙さ、
うん、
あの雑誌のロゴにさ刀かぶっちゃって、うん、斬新ですよね。
結構かぶってる場合他にもあったような気がしたけどね。
あ、うん、でもすごいね、やっぱいいね。 今回は、
ね、起きた掃除で、うん、しかも袋閉じですよ今回。
立ち読みできないようになってますね。
エログラビアと一緒ですね。
まあある意味ちょっとエロな感じですね、うん、毎回筋肉流の男性がこう裸でね、
ふんどし一丁の起きた掃除が血を吐いてる絵柄で、
はい、
でまあ総4ページなんですけど、ええ、間の2ページ3ページが袋閉じになってると。
じゃ見れませんと。立ち読みじゃ見れない
から。掃除の不助詞とかは、はいは
い、たまんないだろうねこれ、
う
ん、
こうもうこう
間から、ね、
コンビニでこうやってパッと見るしかないんだけどまあまあ、はい、買って切るしかないよって
そういうことですな、
いうことですよね。
はい、はい、
でまあ関ヶ原とかもまあまたとんでもないことになってますね長谷川哲也先生の関ヶ原。
すげえ。
今回は加藤清正が主人公的な回ですね、
うん、
あの虎になっちゃってる、
やっぱまた新キャラも出てますけど、やっぱもうすごいな。
新キャラっていうかまあ、うん、もうなんか新キャラっていうかなんていうかですよねなんだろう
なんだろうなねこれ
戦国時代の話なのにまあちょっとラスボス的なやつが出てきましたけど、
う
ん、
そうだね、
うん、
いや最終形態みたいな感じのね、うん、すごいのが出てきたね。
でも一応黒田長政のお父さんなんでしょ義理の父、まあなんか
分からん、
いやいやまあ実在の人物ですよ、
はい、
これも
そうなんですねこれ実在の
人物、これ実在の人物ですから、実際戦国時代こういう洞窟の中でこういうやつが
いたんですね、
いたんですねっていう、
すごいな、
うん、森秀樹先生の志士も、
はい、
今回も面白いですよ。
やばいね。
宮本武蔵がみんなに差別されまくるっていう。
俺も買って読まないと。
ええ。っていうところですかね。
はい。皆さん買って読んでください。超面白いです。
いいですか、もう。
いいですよ。
はい。とにかく暑いんで。
はい。
もう暑いんですよ。
暑いね。
ええ。
うん。クーラーのつけすぎで体冷やさないように気をつけてくださいね。
はい。ということでお送りしてきましたのは、トウモロコシの会会長の吉田裕樹と
雑務役の今仁英介でした。
では
では。